今日も私たちはこのテーマの御言葉を見ていきたいと思います。そして和本先生も、そして多くの器たちが、そして今日も教会のリーダーたちと、そして多くの兄弟姉妹たちが求めているのは、教会とは何かということです。本当に教会とはどうあるべきなのかということについて、この、私たちは今日も御言葉の中から見ていきたいと思います。この御言葉を一緒に、4週間を貫くテーマの御言葉を一緒に朗読しましょう。3、はい。この宮のこれから後の栄光は先のものより勝ろう。万軍の主は仰せられる。私はまたこのところに平和を与える。万軍の主の御告げ。アーメン。素晴らしいですね。これから後の栄光は先のものに勝ります。この御言葉のキーワードは何でしょう。キーワードたくさん出てくる言葉をまず思い起こしたら良いと思います。万軍の主という言葉がキーワードです。万軍の主がこれを成し遂げられます。私ではなく、私の肉の力ではなくて、主がこのことをなされます。これがこの御言葉の中心テーマです。この御言葉によって私たちはアクションといって、世界宣教とイスラエルの救いと前に向かって進んでいきたいと思います。そして私自身も教団監督の任命を受けた時の作業着を着て、使える者の姿をとって、さあこれから仕事に取り掛かります。だけども肩の力を抜いて、もう一度誰がこれをなさるのか、万軍の主の御告げ、主がなされます。だからこそこの主に自分自身を明け渡し、そしてこのお方が私を支配し、またこの教会を支配して技を成してくださったら、どんな素晴らしいことが起こるのでしょうかということに期待と胸が膨らみます。で実は、前はそうではありませんでした。この日が来るのを、大変なことになった、大変なことになったと思いながら祈っていました。でもこの御言葉が開かれて以来、私ではないということが当然のことですが開かれてきました。私の出番はやってきません。私はますます衰え、あの方がますます盛んにならなければなりません。先週語られたメッセージを本当に心から感謝いたします。今日私たちはこの万軍の主がなさりたいと願っておられる、何を表すのでしょうか。万軍の主は先の栄光よりも後の宮の栄光を語ってくださいました。栄光とは何でしょうか。主ご自身です。そして私たちはこの新約聖書の中で、イエス・キリストご自身が全ての人を照らす誠の光があって世に来ようとしていた、イエス・キリストは栄光の光を照らしてくださるお方です。イエス様自身もヨハネの福音書8章のところで、私は世の光です、誰でも私に従って来る者は闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのですと宣言してくださいました。だからこそこの宮の後の栄光、イエス・キリスト、そしてこのイエス・キリストはこの教会に与えられています。今イエス・キリストは、主ご自身は教会を通してご自身の栄光を表してくださいます。教会とは誰でしょうか。私たちです。隣の人に、大変なことになった私たちですってって言ってみてください。皆さん自覚を持って集まってくださってると思いますけども、万軍の主がなされるその楽しい導きの中に、私たちは共に進んでいくことができることを心から感謝いたします。私たちの、教会のロゴを皆さんご存知でしょうか。これが私たちの教会のロゴです。知っていた人。このドリームワークスの第1番目はこの街道を建てるため、そしてネクストドリームワークスのチームの方々がリンチが与えられたときに、本当に何回も祈り、ミーティングを重ねてくださいました。そして私たちの教会は何なのかということをロゴで表すということで、彼らは本当に祈りながら何度も何度も話し合いを重ねてくださいました。そしてついに知り合いの教会の信徒の方であるプロのデザイナーの方に来ていただいて、一緒にディスカッションする中で、 そのディスカップロのデザイナーの方も、あなた方はこれですと、そして私たちが信仰を持って受け取ったのがこれです。私たちはこれです。まだ、教職の先生方の中にもあまりこの意味がよく分かってない方もおられるかもしれないんですけど、これは、最後まで入れたかったのは灯台がどこにあるのか。灯台は皆さんから向かって左端にあります。十字架を入れたかったんです、最後まで。十字架が左端にあって、そこから灯台から放たれる光のこと。灯台から放たれる光のこと。分かっていただけると思うんですけども、これが、イエス様ご自身が私たちの教会を通して栄光を表してくださいますように。まあ、先週もちょっと言いましたけど、風本先生は壇上で、特に礼拝の中、礼拝の時間中にそういうことをしたことがあって怒られたことがあるということも話しましたけども、とにかく栄光は主にお返しするように。そして、風本先生がよく歌った歌、我が家の秘密話ですけれども、本当に主に栄光をお返しするということについては徹底していた先生ですので、食事の前には必ず賛美と祈りの時間があって、心がこもってない賛美の時には最初からやり直し。兄弟6人年子ですから、もうどういうことになってるかっていうと、お前がちゃんとしないからいけないんだよっていう、その小付き合いが始まり、ただ主にだけ、これらを与えてくださった主にだけ栄光がありますようにというところで、最初からやり直しなんですけども、風本先生が愛し歌った賛美は、わかる方、子羊イエスよ、愛する君よ、御前に賛美を捧げます。十字架の愛で罪許された私のすべてを捧げます。この歌を何度も何度も歌ってくださいました。この光はイエス・キリストご自身です。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主イエス・キリストを述べ伝えます。これが私たちです。これが東京ライトハチハチの姿です。ですから今日私たちは一つ一つのことを振り返りながら、私たちはどういう存在として主ご自身の恵みの中で、この時代このところで救われて、一緒に主ご自身のご計画の中に歩んでいるのかということを確認したいと思うのです。今日まず最初に私たちは、私たちの目標ゴールを見ていきたいと思いますが、御言葉を一箇所最初に開きたいと思います。使徒の働きの2章の41節から47節の御言葉をご一緒に朗読し、今日ここをテキストとしながら、これから私たちが歩んでいくその歩みを共に主にあって、その道を求めていきたいと思います。それでは、使徒の働き2章の41節から47節のところまでご一緒に御言葉を朗読いたします。ありがとうございます。それではスクリーンにも映し出されました。ご一緒に、心言葉を合わせて3杯。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議と印が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして 資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。アーメン。今日初めてお越しの方々もおられると思います。クリスチャンになったら大変だ。先ほどのメッセージといい、今回の御言葉といい、資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。こんなことをしなければならないんだったら、ちょっと今日でやめとこう。そのように思う人もいるかもしれません。でもこれは人間がした技ではありません。これは御言葉が成就した時に、このように神の国の支配が一人一人のうちに表された結果です。これを人間的に求めようとすると、ヨーロッパのいくつかの国にありますけれども、キリスト教社会主義とか、キリスト教共産主義という人為的にこれを成し遂げなければならないという世界になります。でも聖書はそう言ってるのではなくて、この聖書は、また万軍の主がなさりたいのは、神の御言葉の成就です。そして神の御言葉は旧約の律法においてユダヤ人コミュニティに対してこの律法を与えました。それは神を愛し隣人を愛しなさいというものでした。それはなぜ与えられたかというと、この出エジプトした民は周りを敵に囲まれています。そしてそれを荒野を歩んでいかなければなりません。当然のことながら大切なのは、そのように導き出してくださった主だけを恐れることと、そしてその主にあって共同体がお互いを助け合うことです。そうでなければ一遍で外の敵にやられてしまいます。だからこそ神様はこのユダヤ民族をこの荒野によって守るために、神様は特別な恵みと憐れみによってこの律法を与えてくださいました。そしてこの律法を守ることを通して、彼らがお互いに助け合っている、なんという麗しい民なんだろうということで、他の民たちが好意を持って、そしてこの人たちの神を恐れるようになる。このことが聖書的な律法の存在の目的でした。神様は恵み深いお方です。神様は良いお方です。そしてこの神を愛し、隣人を愛しなさいということを守っていた間、このイスラエルとユダヤ人たちは神様の恵みをいただきました。しかしその律法を守らないときに、何が起こるかというと、神様に背き、その神様に背いたら何かというと、神中心ではなくて自己中心になります。当然愛し合うことなんかできません。そして彼らの中には大きな問題が起こってきます。そのような中にあって神様はこの律法を与え、神を愛し隣人を愛するこのイスラエルユダヤ人を通して、神ご自身の恵みのご計画を推し進めてくださいました。ある時牧師会で三井先生が世界の教科書で歴史を専門に勉強する人が使う民族史の年表を持ってきてくださいました。そしてその中でユダヤ人の歴史をこういうふうに辿ってくれたんですね。それを見たときに一つの御言葉がストンときました。小さな群れよ、御国をくださることは父なる神の御旨であると、本当に小さい民族です。そして聖書はそう言っています。彼らが選ばれたのは優れてたからじゃない。本当に彼らは小さい民族だったから、主の主権が表されるために選ばれただけだと聖書ははっきりと言っています。神ご自身の主権を表すために、その聖書の時代の全てのほとんどの民族はもう耐えてしまってありません。存在していません。だけれども神は恵みの中でこの民を律法によっても守ってくださいました。そしてこのバビロン捕囚に、イスラエルがダビデの時に栄え、ソロモンの時に絶頂を迎えましたけれども、ソロモンの後世、そしてソロモンの死後、国は北朝イスラエルと南朝ユダに分かれました。北朝イスラエルはアッシリアに滅ぼされて、そして国は民族的に壊滅しました。それはアッシリアの政策だったからです。でも神は恵みと憐れみによって南朝ユダを残してくださいました。バビロンの征服のした民は、バビロンは政策によって彼らを捕囚にするだけで民族的に保ってくれました。それがエレミア書29章11節です。 私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、それは災いをもたらすものではなくて将来と希望を与えるためのものである。70年経ったら必ず戻してあげるという恵みと憐れみのご計画を持ってこの民を戻してくださいました。戻ってきた民は今度何をしたでしょうか。このハガイ書の時もそうですけども、律法を守ろう、律法を守ろう、なんとか律法を守ろうということで、 BC250 年ぐらいからユダヤ教がどんどんと築き上げられていきました。そしてそのユダヤ教の教えの中で彼らは、人間の力で律法を守ることはできません、どういう律法になっていったかというと、イエス様もあなたは偽善者だと言っているように、あなたの父と母を敬えと聖書に書いてあるのに、こういう時は敬わなくてよい、こういう時は敬わなくてよいというような、自分に都合のいい律法をどんどんとユダヤ人たちは書き加えていきました。そして本当に恵みと憐れみのお互いに愛し合い助け合うために与えられたその律法なんですけれども、このユダヤ人たちの中に神様が一番象徴的に与えたのは何でしょう。ヨベルの年です。7年、そして49年、50年目に大ヨベルの年。借金がある人たちもチャラとなって、そしてもう一度原点からスタートすることができる。7年に一度のヨベルの年、ほとんど実行されたことがありません。このイスラエルユダヤ人の歴史を見たときに、大ヨベルの年は一度も実行されたことがないと言われています。彼らはやっぱり、この主の恵みをいただいた民であって、そして律法を守りたい、律法を守りたいと思いましたけれども、彼らは人間の力ではそれを守ることはできなかったのです。それが人間中心の世界の中に生きる私たちの本質です。だからこそ、この人の働きの2章のところを見て、この資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた、これをおできになるのは万軍の主だけです。そして万軍の主ご自身がこの御言葉にあるあなた方は、この神を愛し互いに愛し合いなさいという御言葉を十字架によって、そしてまた聖霊の注ぎによって、このペンテコステの時にユダヤ人コミュニティの中に実現してくださったのが、この使徒の働きの41節から47節です。主の御言葉は必ず成就します。万軍の主が語られたことは必ず成就します。だからこそ私ではなく主ご自身です。私自身も、小さい頃からリーダーになるのが本当に嫌でした。目立つのが嫌でした。明美先生も困ったと思うんですけれども、保育園の卒園式の時に、私はこのように元気ではありますけれども、注目スポットライトを当たるのが、本来何かきっときっかけはあったと思うんですけども、皆さん後で、なんかそういうことが思い分かるんだったら私をカウンセリングしていただきたいと思うんですけども、小さい頃からその焦点が当たるのが苦手で、保育園の卒園式の時になんと卒園式の主役に当たったんです。何でしょう、文福茶釜の茶釜に当たったんです。そしてその時に小出くんが私と一緒のパートナーで和尚さんをやってくれました。そして私自身はこの文福茶釜の茶釜、もうこの職員会議で決まったんでしょう。そして私が元気だからきっと喜ぶと思って当ててくれたと思うんですが、私はその日から本当に保育園に行くのが嫌になりました。そしてでも、もう親の手前、そしてもう当てた手前、保育園の先生方もそういう時本当に苦労すると思うんですけども、なんと保育園の先生方本当に愛と憐れみの中で、本当は私はなぜ選ばれたかっていうと、男の子の中で数人だけ平均台をこうやって歩くことができる人だったんですね。だから元気だし、平均台の上を歩いてほしい。でもそれを私は嫌だ、嫌だ、嫌だ。何かっていうと落ちたらどうしようっていう恐怖もあったからなんです。そうすると、この、保育園の先生がですね、なんとステージにビニールテープを貼ってくれて、エリア君いいのよ、この上を歩いてちょうだいって言ってくれたので、私はそこまで下げてもらったその恵みと憐れみの計画の中で、私はこうやって演技をしながら何にも平均台で転ぶはずもないのに、その最後まで役を全うすることができたんですけれども、私自身の肉の性質でこういう性格なので、私自身は自分ができるかできないかっていう判断で、もしこの神様の技を捉えると、できた時には高ぶります。 でもできなかった時には劣等感の上に落ち込んで何もできなくなります。こういうアップダウンを自分自身も何回も繰り返してきました。でも万軍の主の熱心がこれをなしてくださる、主ご自身がなされる働きの協力者として私たちが呼ばれているということは、何という平安な神様のご計画でしょうか。ことは主がなしてくださるその恵みの中に、今日私たちのゴールを御言葉の中で確認していきたいと思います。使徒の働きの2章のこの最後に表された大リバイバル、そこで表される礼拝、そこでなされる宣教、そして愛のある本当に真実な交わり、そのことは主ご自身の御言葉の成就としてこの時に行われました。私たちは何を目指すのでしょうか。第1番目のゴール、皆さんで一緒に告白をお願いいたします。じゃあ、それでは、オレンジのところ一緒に朗読しましょう。はい。この地に主イエスキリストの栄光を表す東京ライトハウスチャーチ、アーメン。これが私たちです。これが私たちです。ここは私の栄光、八塚エリアの栄光を表すところではありません。アーメン。誰の栄光が表される場所でもありません。神ご自身が住まわれる神の宮として、神ご自身がイエス・キリストの栄光を私たち一人一人を通して、この教会を通して表してくださいます。だからこそこの私たちの教会のなすすべてのミニストリーは、すべての働きは御言葉の成就として、主がせよと言われることだけ私たちはさせていただきます。アーメン。私たちの心からの願いは、一緒にお読みしましょう。はい。私たちの心からの願いは、聖霊によってイエスは主と告白するキリストの弟子として、私たち教会のすべての歩みを通し主の栄光を見させていただくことです。アーメン。私は本当にそのようなものとならせていただきたいと心から願いますし、皆さんも同じだと思います。主の栄光がますますこの宮を通して表されるよう、心を合わせて努めてまいりましょう。アーメン。イザヤ書60章の1節から3節のところ、この御言葉の箇所はこの教会の標語の御言葉と言ってもいいでしょう。シモアルコシオン教会の時から東京ライトハウスたち今に至るまで、この御言葉を通して念頭のメッセージが何度も導かれてきました。30周年誌にもこの御言葉をもって励ましが書かれてあります。御言葉を朗読いたします。起きよ、光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかしあなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。アーメン。主の栄光があなたの上に輝いている。この栄光は今どこに与えられたかと言いますと、イエスは主と告白する者の胸に与えられました。マタイの福音書の16章のところ、イエス様のことをユダヤ人のリーダーたちが受け入れない、そして、ガリラヤのナザレの、そして、ガリラヤ湖周辺から選ばれた あのペテロはじめ弟子たちが、この教会のリーダーシップを担っていくようになります。その時にイエス様は言われました。あなた方は私を誰だと言いますか。マタイの福音書16章16節、シモン・ペテロが答えて言った。一緒に告白します。あなたは生ける神の御子、キリストです。三杯。あなたは生ける神の御子、キリストです。アーメン。するとイエスは彼に答えて言われた。バルデオナ、シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではありません。私たちは誰の説得によっても、イエス様の救いはいただくことはできません。どんなに人間的に頑張ったとしても、イエス様の救いを説得することはできても、本当の意味でイエスは主と告白することはできません。救いを与えてくださるのは主だけです。そして、まあ、もちろん私たちはあらゆる方法を用いて、言葉を用いて主を伝えていきますけども、その救いがどこから来たのか、 第一コリント12章の1節2節にははっきりと、誰でも聖霊によらなければイエスは主であると告白することはできません。だからこそ私たちは主によって贖われ、このイエスは主であるという告白が与えられている素晴らしい群れとされています。そしてその群れに天国の鍵をあげます。天国の鍵をもらっちゃいました。大変なことになりました。本当にこれは何の意味でしょう。祈りです。賛美です。そして私たちがこの神の国にどのようにしたら入ることができるのでしょうか。それはイエスは主であると告白することです。それはどこで起こるのでしょうか。教会と教会の兄弟姉妹たちを通して主はその告白を与えてくださいます。アーメン。だからこそ天国、神の国に入る鍵が今教会に委ねられています。その鍵はどのように用いたらよいのでしょう。マタイの福音書18章のところにこのように書かれてあります。誠にあなた方に告げます。マタイの18の18。何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。誠にあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるのです。どこに主はおられるのでしょう。イエスは主と告白する中に主は来てくださるのです。今日も私たちの主となってくださった方に栄光と誉れと賛美がとこしえまでもありますように。この方のご支配が私のうちに、また私たちのうちに豊かにとこしえまでもありますように。アーメン。この恵みの中で神様はイエス・キリストを通して教会にこの恵みを与えてくださいました。教会はどこで誕生したのでしょうか。ペテロに対してあなたの信仰の告白の通りになると言われた主ご自身のご計画が、使徒の働きの2章の1節、彼らが御言葉通り集まって御国の鍵を用いているところに主のご栄光が表され、そこに教会が誕生しました。人の働き2章の1節、50節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上に留まった。主の栄光が来て、あなたの上に輝いているからだ。アーメン。そんな素晴らしい主の栄光が一人一人の上に留まるときに、すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出し、一日で大胆に語った説教の中で3000人が救われ、教会がスタートし、そしてその教会が歩んだ姿が、そこには麗しい神ご自身のご計画、御言葉の成就が表されていました。それが今日朗読した使徒の働きの2章の最後の御言葉です。この教会に主が表してくださる、教会を通して表してくださる、どのようなところに主が望んでくださるのかということを、今日この使徒の働きの2章の41節から47節のところに見ることができる、主が表してくださる栄光、主が私たちを通して表したいと願っておられる栄光に目を留めたいと思います。私たちの教会には三つのビジョンがあります。次。これがロゴです。くどいようですが、これが私たちです。イエス様の栄光を表します。アーメン。次お願いします。私たちはどうありたいのか、ビジョンを、次の、お願いします。三つビジョンを申し上げます。今日、これからのところは、文字の量がたくさん書かれてありますので、文章を教職の先生方、リーダーたちと遂行した上で、もう一度皆さん方に、きちんとした文章の形でお渡しいたしますので、今日のメッセージはここから書き取っておられる方も、書き取らなくても後でお渡しいたしますので、スクリーンの方に注目いただければ幸いです。私たちの教会は、礼拝、この人の働きの中でも心を一つにして宮に集まり、主はそこに栄光を表してくださいました。そして、人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂きと書かれてあるように交わりです。そして彼らはこの主ご自身のご計画を大胆に宣教していきました。イエスは主であると語っていきました。そこに 主ご自身が共に働いてくださって3000人ほどが救われ、そしてこの群れの中に主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださったというご計画が表されています。この3つを私たちのビジョンとしてもう一度一緒に確認しましょう。まず第1番目のビジョンを一緒に告白していただきたいと思います。イエスは主と宣言する礼拝、賛拝。イエスは主と宣言する礼拝です。賛美だけではなくてメッセージを通しても祈りや証を通してもますますイエスは主であると宣言されます。そして主が栄光を受けてくださいます。この文章のところも一緒に朗読しましょう。賛拝。私たちは心を尽くし思いを尽くし力を尽くして主を礼拝することを喜びとし、霊と誠による礼拝を捧げる礼拝者として私たちのすべてを主にお捧げします。また御心を求める祈りによって前進し、主の栄光が豊かに表される教会を目指します。アーメン。これらすべては御言葉のつながりですので、皆さん本当にアーメンだと思いますが、私たちこの主を礼拝するということについてこの素晴らしい恵みを教えられてきました。本当に主は私たち一人一人の主となって導いてくださるお方です。でも私たちの人生には賛美することもできないような様々な試練や問題が起こってきます。主はこの世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったからと宣言してくださることを心から感謝いたします。私たちはまずこのお方を第一に、主は勝利を取られたと崇めるときにこの主の勝利に預かることができることを心から感謝いたします。詩編の22編の1節から5節の御言葉、このようにダビデは宣言しています。私たち地上を歩んだ者たちの中でダビデも多くの痛みを通されました。自分の子供から命を狙われるというような、そしてまた立ち回りながら大きな失敗をするというような、それをどのようにして取り返したらよいのか、そしてそもそも自分が仕えた王から命を狙われる、そのようなところを通されるダビデのその生涯は本当に痛みとうめきに満ちていました。ダビデは正直にそのことを主の前に注ぎ出していますけれども、あるところからダビデは神様によって悟りを与えられました。主を賛美することが全てである、主を第一とすることが全てである。詩編の22編の1節から5節、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、どう遠く離れて私をお救いにならないのですか、私のうめきの言葉も我が神、昼私は呼びます、しかしあなたはお答えになりません、夜も私は黙っていられません。お開きの方、3節ご一緒に、賛拝。けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。私たちの先祖はあなたに信頼しました。彼らは信頼し、あなたは彼らを助け出されました。彼らはあなたに叫び、彼らは助け出されました。彼らはあなたに信頼し、彼らは恥を見ませんでした。アーメン。この恵みの中でダビデは詩編の34編にはこのように言っています。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。人生の一番低いところにおいてダビデは主を賛美すること、主を礼拝することを選び取り、主の栄光を拝しました。それゆえにダビデは24時間365日主を礼拝することが全ての鍵であると彼は悟ったのです。本当にこのような礼拝が私たちの中に教えられ、今日この時にも主はこのような礼拝者を、今はイエス・キリストの十字架の血潮により、また聖霊様の助けによって大胆にこのお方のもとに近づくことができる、この恵みの時、主は私たちを礼拝者として求めておられます。ヨハネの福音書4章の23節24節をご一緒に朗読し、主の前に今日も私たちを主が喜ばれる、主が求めておられる、主がご栄光を表してくださる礼拝者として主の前にお捧げしようではありませんか。ヨハネの福音書4章の23節24節です。では朗読いたします。主の御言葉を心と言葉を合わせて、賛拝。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって 父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。アーメン。礼拝するというのは、神の素晴らしさを、神の贖いのご計画を賛美するということです。私たちの願い事ということは、礼拝の一部でありますけれども、優先事項ではありません。礼拝の目的は、主が主であることを崇めることです。そして、祈りの目的も、祈りと願いは、新約聖書に明確に3箇所区別されています。祈りとは、願い事を言うことではありません。それは、祈りの一部です。祈りとは、主が主であることを崇めて礼拝することです。そして、主のなされた恵みを褒めたたえることが祈りです。礼拝です。それだからこそ、イエス様の主の祈りも、まず、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、それから、日ごとの糧を今日もお与えください。まず、神の国とその義と第一に求めようではありませんか。ますます礼拝に励もうではありませんか。主を礼拝し、主を賛美しましょう。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。今までこのように教えてきました。サンドイッチの御言葉です。あなたの祈りが聞かれたかったら、いつも喜んでいることです。そして祈るだけじゃなくて感謝することです。まあいい教え方だと思うんですけども、祈りは願い事を言うことではありません。どのような時にも、その状況のはるか上にあって、私たちを贖い救い出してくださる主ご自身の偉大なご計画があります。だからこそ私たちはこのお方だけに信頼します。このお方だけを褒めたたえます。そのような礼拝がここまで導かれていることを心から感謝し、まず私たちはいろんな人生の中に起こってくる様々な出来事の中で、私自身も本当にもう前に進めないようなところに通されます。でも御言葉がどう言ってるか、あの使徒の働きの16章のところにおいて、パウロとシラスが牢獄に閉じ込められた時に彼らが何をしたか、祈りと賛美をしていました。そのような、どのようなところからも、主を第一とする者、イエスは主であると告白する者を、主は引き上げ、導いてくださいます。このような礼拝がここからも導かれていくことを感謝します。第二番目に、私たちのビジョンの第二番目は、宣教です。一緒に告白しましょう。オレンジの部分、3、はい。イエスは主と証しする宣教。文章のところもご一緒にお願いします。3、はい。私たちは御言葉の学びに熱心に励み、主が私たちを使わされた場所で十字架と復活のキリストを大胆に述べ伝えます。また常にキリストの弟子として励むよう教え励まし、働き人を送り出し、新しい教会を開拓していく教会を目指します。アーメン。このこともすべて御言葉を織りなしているものなので、皆さんも心からアーメンだと思います。ただこの中で私たちが使わされた場所、それは私たちが行く家庭、学校、職場、そこが宣教地です。そこに主はおられます。どこにおられるのでしょう。偉大な主は私たちのただ中におられます。でもその表し方はいろいろ違うかもしれません。私と家内も違います。私は恵みの中で、先週も白田姉妹が明かしてくださった、そのロボ伝道の、白田姉妹は棒を持つ役かだったかもしれませんが、私は棒を持ってる人のところで役に立ってるか役に立ってないかもわからないような小ささで、その棒を、かろうじて押さえてるような存在でした。父親たちが、和本先生もトランペットを吹いていました。どんどんどんどん太鼓を鳴らしながら、街を出り歩いていく、その最後の方から手が光りながら、ちょっと恥ずかしそうについていき、そして、ロボ伝道の時にも恥ずかしそうにそこに立っていて、そして、武蔵新田の駅のところには、おもちゃ屋さんがありました。おもちゃ屋さんに入りたいけどお金はないけれども、このロボ伝道は恥ずかしい。恥ずかしいっていうのは、まあ、それは自分には、それ以上の役割はなかったですから、もう 恥ずかしい。だからそのおもちゃ屋さんに入っては、店長さんの目が怖くて外に出てくるというようなことを繰り返していたこともありますけども、こんな私も本当に救いの恵みに応答して、中学生の時からそして高校生の時には本当に先輩のクリスチャンたちに励まされて、ほとんど毎週日曜日の夜には池上の駅前でトランペットを吹きながら本当にイエスは主であるということを告白することを本当に喜びとしていました。そのように励んでくださった和本先生はじめ先輩のクリスチャンの方々に本当に心から感謝しています。そのような恵みの中でその区域集会がなくなり、この教区集会、そして、路傍伝道がなくなっていく中でも、月野先生はまだ宣教の情熱に燃えていました。そして先生と心を合わせて私たち下手くそなギターを練習して、中年の男2人が下手くそなギターですけども、やっぱり一生懸命練習して蒲田駅で、2人で賛美し、また他の兄弟姉妹たちはその前で、トラクトを配ってくれていました。歌っていた歌はこうです。君に出会ってから、君に横に岸田先生がいることを想像してください。たった一つの出会いが決める。制服を着た中高生の女の子が前を通って気持ち悪いって言ってくれたんですね。それで私はこの役割は後進に委ねなきゃということを気づきました。そこまで言ってもらわなければわからないんですけども、本当に大胆に主を明かしするということについて、私自身はこういう中で育てられましたから、その路傍伝道も本当に神様の恵みの中でさせていただきました。でも家内は違います。家内はやっぱり恐れがあります。そして地元の地元ですから、やっぱり、この家の前を路傍伝道の海外毎週通っていくということで、今日は来ていないですけど、大吾の両親に、この娘さんを、ください、そして将来は牧師になるので経済的には保証できませんが、必ず主にあって括弧書き幸せにしますって言って、お父さんお母さんは、いいですよ、あなた方の信仰を自由にしなさいって言ってくれたんですけど、ハレルヤ。でもその前に巻かれていたのは、お父さんお母さんはこう言いました。だって家の後ろにはクリスチャンが住んでるし、白田梅子姉妹と福本先生が裏で共同生活をしていました。そして毎週日曜日になる、土曜日日曜日になると、教会家の前をこの路傍伝道の楽隊が通るので、後ろから前から挟まれていて、いつかこの時が来ると思っていたっていうことを言っていましたけども、本当にそういう意味でも証になっていたんだということを感謝します。家内はそういうことについて本当に恥ずかしい。でも私たちにはそれぞれの在り方でイエス・キリストを証しする道が用意されていることを心から感謝いたします。なぜでしょう。今イエス・キリストの十字架により、復活により、聖霊によってイエス様が私たちのうちにおられるので、私たちの使わされているそこに主がいてくださることを心から感謝いたします。そしてもし主、私たちは主の証人だという自覚を持ってそこにいるならば、そしてディサイプルシップミニストリーによって配られたチャック・クイニー先生の実を結びたいよという、その主の心と心を合わせて、今日一日であなたを必要とする人と出会わせてくださいという祈りを持つならば、そこに主が働かれるのです。そこに主が働いてくださるのです。マルコの福音書の16章には、全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいと書いてありますが、その御言葉の最後にはどのように書いてあるかというと、主もまた彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされたと書かれてあります。全世界に出て行きなさいと言われるお方は、私たちが主の証人の自覚信仰を持ってそこに使わされるところに、そこに主は働いてくださいます。だからこそ私たちのその使わされている全てのところにおいてイエス様を自慢しましょう。イエス様だけに栄光がありますように。このような恵みの中に導かれている私たち、もう一つ3番目に学びたいことは、私たちに与えられている素晴らしい交わりです。この使徒の働きの2章の最後に、彼らが本当に 信仰の共同体として今まで律法で教えられてもすることができなかった、でもイエス様の十字架とまた聖霊の注ぎの中で主ご自身が支配されるならば、万軍の主の熱心がこれを成し遂げるという主の技が現された時に、そこに彼ら自身を明け渡した時に、主が成してくださったその技は本当に互いに愛し合うという主ご自身が願っておられる。今日も祈りの中で本当に予言的に主ご自身の心が解説されましたけれども、最終的に世界宣教とイスラエルの救い、本当に二つのものが一つとされるように、主の御心は私たちが一つとなることです。私たちは正しさを競います。私たちの正しいと思うことをぶつかり合います。そして時には夫婦であっても、私は家内を私色に染めたい、家内は言います、染まりたくない。そこに大きなぶつかり合いがあるように、自分の思い通りにしたい、自分中心の国を作りたい。でも神様は願っておられます。神の国がこの地に来ますように、人間中心ではなく神中心の国がこの地に来ますように、イエス様はそれをすることができるようにと贖いのご計画を成してくださったこと、そしてまたそのお方が御霊によって私たちのうちにいてくださるので、今私たちはそれをさせていただける恵みの中に預かっていることを心から感謝いたします。ヨハネの福音書の13章の34節35節のところを見て、もう一度私たちは読みました、まだ読んでない、 ありがとうございます。先にこちらを お呼びしたいと思います。声を合わせ3、はい、イエスは主と感謝する交わり、3、はい、私たちはキリストが私たちを愛されたように私たちも互いに愛し合います。また神の家族としてお互いの存在を感謝し、祈り合い、許し合い、謙遜に仕え合い、聖霊によって心を一つにし、キリストの御臨在が見えるような温かい教会を目指します。アーメン。これが、時々長い信仰生活を歩んでいるクリスチャン兄弟姉妹たちの中で、下丸子が懐かしいと言った時に、下丸子的なクリスチャンの中の一つのことではないかと思います。私たちの教会の土台であり、そしてまた主ご自身が何を一番喜ばれるかということを私たちが優先するときに、主は一緒に喜んでほしいと願っています。そして二つのものが一つとなること、そして主ご自身の新しい戒め、一緒に確認しましょう。ヨハネの福音書の13章の34節35節、3、はい、あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。35節、もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになるのです。アーメン。この御言葉が成就したのが人の2章のユダヤ人コミュニティの中でした。本当に主を礼拝し、また主を述べ伝えていく。だけども、このところに実現したのは、神が永遠のご計画を持って与えておられた律法、互いに愛し合いなさい。イエス様の十字架のご目的、本当に互いに愛し合いなさい。このことが人間の力ではなくて、もう一度原点に戻りたいと思います。万軍の主がそれをなさりたいと願っておられます。そしてそのために必要なのは、私が私自身を主の前に明け渡すことです。主は私のことも本当に覚えていてくださって、このご計画の中に加えてくださいました。そのご計画の中に加わっていくためには、私自身が主の御手の中にもう一度握られて、そして砕かれて、そして主ご自身が握りやすい主ご自身の器として、陶器師なる主ご自身の御手の中で整えられていくこと、多くの巨大姉妹たちがこのところにおいて同じ道を通されてきています。でも私たち今日もう一度、お父さんが一番喜ぶことを喜ばせていただきたい。本当に今日自分自身がこの3番目のところで、かつて持っていた、また今も自分自身が個人的に一人で優れたクリスチャンになる、 栄光から栄光へと主と同じ姿に形を変えられる、二度と罪を犯さないイエス様の姿に私自身が、時には私自身だけが変えられていく。個人主義の影響の中で自分自身が目指しているキリストのようにというのがどこに焦点があるのか、そしてまた優れた教会のミニストリーということも本当に大切なことであって、皆さんがそこに忠実に愛と謙遜を持って仕えてくださってきていることを心から感謝します。でもその先に主が一番願っておられることは何でしょう。それは世界宣教とイスラエルの救いという一番大きな父なる神の御心から流れるものであって、一番主ご自身が願っておられるのは、主ご自身のもとから離れてしまったご自分の子供たちが自分のところに戻ることであり、そして戻ってきた子供たちが主ご自身の前で喜び合い愛し合い一致しているその姿が、父なる神様の目に一番尊いこととして映ります。私たち教会はそのことを求めていきます。私自身はそのために私自身を今日もう一度主の前に明け渡します。ご一緒に主の前に立ちたいと思いますが、私たちがキリストのようにと言ったときにどうしても確認しなければならないもう一つの御言葉をご一緒に朗読し、そして主にだけ栄光をお返ししましょう。どうぞご起立ください。ピリピ2章の1節から11節までをどうぞスクリーンで心を合わせてご一緒に告白し、私たちがますます主の姿に変えられていく、そのために皆さんもどうぞ一緒に歩んでください。そして本当にこの教会を通して主の栄光が、イエスは主であると告白し、父なる神様が栄光を表してくださることをご一緒に引き続き求めていきたいと願うのです。少し長い御言葉ですが、本当に大切な、私たちのこれからの歩みにおいて自分自身の悔い改めと明け渡しと、また教会のターニングポイントになる神様の私たちに対する愛と慰めの御言葉であると心から信じます。それでは御言葉をご一緒に朗読しましょう。そしてこの中からイエスのようにということはどういうことなのかということを御言葉を通して御霊によって受け止めていただきたいと思います。はい。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるようにあなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の御姿であられる方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質をもって現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。アーメン。このようにイエス様を目標として歩む中に神の国がやってきます。主ご自身が支配される世界が、私たちの中に平安と喜びを持って、そして私たちの家族の中に、またこの教会を通して栄光を表すと宣言される神ご自身のご栄光がこの地に表されていくこととなります。イエスキリストの御名によって宣言いたします。万軍の主の熱心がこれを成し遂げます。アーメン。主に感謝し、主のご支配がまずこの頃のうちにありますように、御国が来ますように、ご一緒に 主ご自身の御国を求めて礼拝賛美を捧げてまいりましょう。